すいません、何回も出て、はい、あら、聖書を教えてもらった。あの、ルカの7章の11から見たいと思います。すいません、聖書がこれを落ちてしまった。あら、これ、あ、ルカの福音書の7章の11です。はい、すいません。ルカの7章、ですね、最初に、7の11、112ページに見たいと思います。112ページ、ルカの福音書の7章の11です。いいですかね。OK、はい。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の胸が一緒に行ったということです。まあ、ここはもう死人の読みやりなんですけども、まあ、もう前から、死人の読みやりって3回くらい、3回目ですかね、ちょっとしてるわけであります。今日もこの、死人の読みやりというナインのヤモメの息子の読みやりということで、ちょっと見たいと思います。で、ここはね、ずっと見ていたんですよ、ずっと。で、まあ、11にありますように、それから間もなくとありますね。間もなく。ここを着目したと思うんですね。それから間もなくっていうのは、下に書いてありますけれども、注意、外注、欄外の方に、違法ということで、翌日にするものもあるということであります。多分1日か2日、長くても2日ぐらいでしょうかね、翌日。それから間もなくということで、この前後をちょっと見たわけであります。イエスはナインという町に行かれたと。で、その前の日はね、実はカペナウムなんですよ。カペナウム。イエス様はカペナウムを中心として福音をこうあちこち行かれたんですね。で、ここも7章の一節はカペナウムのことの百人隊士のしもべの癒しですね。で、カペナウムだったんですよ。前の日は。それか、まあ、1日か2日前ですかね。で、その次の日にナインという町に行かれたんですよね。だから、ね、カペナウムとナインは、まあ、目と鼻の先かなと思ったんですよ。ちょっとこう視野を広げてみました。で、地図をですね、今回石田県にちょっと僕用意してもらったんですよ。僕ずっとですね、1ヶ月ぐらいちょっとこうずっとこれ毎日見よったんですよ。次は福音集会のとこはここをしようと思って、でずっとこう視野を広げてみたんですよ。で、ナインというとこ、ここなんですよ。わかりますかね。ナイン、ここ。ナイン、ここ。で、カペナウムね、ガリラヤ湖の北の方ですね。カペナウム。あそこ。で、これ、直線で、結構30か40キロあるんですよ。直線で30か40。で、車で行くと、ちょっとこう、で、マップで見たらすぐ出るんですよ。カペナウムからナインっていう街をね、パッとこう検索したらね、数秒で出るんですよ。便利いいですね。数秒で、あっと間に。車でね、50分、52キロ。だから、カペナウムの道路ですね、主要道路ずっと回ってここまで来たら、車でね、50分、52キロ。直線はね、40ぐらいの距離をずっと回ってますからね。だからね、52キロだから、ここから、ね、石田県の家よりちょっと遠いぐらい、まあ、下関の駅の近く、もっと去るぐらいだね、あれぐらいですね。で、あれぐらいの距離なんですよ。わかりますよね。なんかね、これ、翌日って書いてあるでしょ。なんかすごい、目と鼻の先から思ったんですよ。まあ、前から大体分かっていたんですけどね、今回ね、ちょっと視野を広げて、よく見たんですけど、やっぱり遠いなと。で、当時は、道もよくなかったと思うんで、結構時間がかかったかもしれませんね。で、このようにね、カペナウからナインという町で、ここがナインで、ナザレ、ここなんですよ。で、カナはね、まあ、ここカナあるけど、僕の見た感じはこれが本当は実はカナだったと思うんですよね。カナ、五道詩を書いたところはご存知ですかね。で、イエス様が育ったところ、大工として育ったところで、イエス様は、ね、大工でしたんで、まあ、 仕事上ないにも目と鼻の先ですから言ってたと思うんですよ。全くここは知らんわけではないと思うんで、わかりますよね。仕事上お父さんの仕事上あのあちこちこう周辺であの大工の仕事をしてますから、ここだけじゃないと思いますよね。だからね、やっぱりこの近辺も回りますよね。で、あの何もとこもそんなにね、こう大工の仕事で行ったと思うんですよね。可能性ありますよね。で、こういうところなんですよ。で、あのでこういう位置関係ですよね。で、僕はね思ったんです。ここね拡大したらね、まあ出るんですよ。タボル山、タボル山で出るんですよ。あの500メートルの多分あの家あの山で、下り山の2倍ぐらいの高さですかね。下り山は200メートルぐらいでかもしれないけどね。で、ここにタボル山があるんですよ。タボル山拡大したら出るんですよ。みんなね、今みんな残ってるんですよ、地名が。国がなくなったのにもかかわらず、1900年もイスラエルの国がなかったにもかかわらず、地名は健在でした。だから聖書の言葉から除外されてなかったんですよ。普通ならどこじゃろうかここじゃろうかって思うんですけどね。不思議ですよね。名前が残ってたことは、新約聖書の言葉がね残ってるんですよ。だからどこで何があったっていうのね、すぐ分かるように神様が残らないように働いていらっしゃったかなと思うんですよね。国がなくなったら普通変えますよね。いや、分かりませんけどね。ナイン、今日はね、ナインってところですよ。ナインはね、当時はね、数百名ぐらいしかいないところだ。今も数千人ぐらいかな。あんまり大きいんじゃないですね。ナイン、ナインですね。ナザレ、シュネム、タボル山、うん、これね、タボル山とシュネムの間がナインなんですよ。あの、タボル山、あの、タボル山ってね、あの聞いたことないですかね。有名なんですよ、民数記に出る。だからね、僕も今回聖書を読んだから分かるんですけどもね、タボル山ってあのピピピって来た人ね、聖書読んでる方ですね。尊敬いたします。私ね、今言うけどね、1ヶ月前はあんまり読んでなかったから分からなかったんですよ。で、読んでみたら、タボル山、これ有名なとこじゃないですかということになってて、知ってますか。失礼なこと言っちゃいけないですね。私分からなかったんで、タボル山、タボル山ね、あの500、あのね、なだらかな、あの茶碗をひっくり返したような なだらかな山なんですよ。これがね、タボル山。イエスもこう目指してたんですよ、タボル山は。で、シュネム。シュネムもね、有名なんですよ。ご存知ですかね、シュネムって。シュネムはね、すごい有名。エリシャが、死因を蘇したとこがシュネムなんですよ。エリシャが。ねえ、エリシャ。エリシャが働いたとこ、そして、主席の、これデボラなんですよね。女預言者デボラ、タボルさん。デボラって知ってますかね。デボラって、ね、2人いるんですよ。デボラ2人が。史跡1400年前 の BC 1400年の時のデボラは女預言者ですね。この人が筆頭だって、あのイスラエルを救った方であります。もちろんあのバラム、バラクですから、バラクの尻を叩いて、こうしたわけであるんですね。で、ここにデボラで、デボラはね、このエフレムとおっしゃんすんでデボラで、もう一人いるんですよ、デボラ。ね、デボラはね、二人いるんですよ。デボラはね、アブラム、イサク、イサク、アブラム、イサク、あ、イサクの奥さんがの、ウバがデボラなんですよね。ウバがイサクの奥さんの奥さん、リベカリベカのウバがデボラですね。デボラだから、お嫁さんを行くのにリベカと一緒にウバも一緒に行ったんですね。知らなかったですよ。ウバも一緒ですね。あのベトエルというかメソポタミアのところからこう出たんですけどね。だからデボラってことはね、2人いるんですよ。 女預言者。話は変わりない、関係ないんですけども、スリス系のおもがさんの名前ね、デボラちゃんっていうんですよ。ご存知ですか？デボラちゃん、一番上の娘さんの、一番長女ですね。名前が忘れてしまったの。デル、いやユミちゃん、あれはね、いとこなんで、いとこというかデボラちゃん、デボラちゃんね、おばさんなんで、デボラちゃん、一番上の長女の娘さんがね、デボラちゃんっていうんです。だからね、いつもデボラちゃん、デボラちゃんって、もう30年やぐらい前に上の習慣に来た、デボラちゃんご存知ですよね。かわいかった方、デボラちゃんって言うんですよ。あれからこう嫁を取ったわけであるんですね。デボラちゃんっていうのは、ね、有名なんですね。ここがデボラちゃんが、デボラが活躍したところでありますね。そういうところなんですよね。で、ここにありますように、ナインという町に行ったんですね。で、それがね、弟子たちと大勢の群れ、大勢の人の群れが行ったんですよ。弟子たち大勢の群れですね。弟子たち大勢の群れってあるんですよ。多分何百人か何千人か、カペナウムから行ったんですよ、群衆が。面白いと思いません？カペナウムというのは、ね、ゼブルン・ナフタリンの地なんですよね。ゼブルンとナフタリンの地であります。で、ゼブルンとナフタリンの地があって、そこからね、タボル山のところまで行ったんです。タボル山を目指して、で、出席にあるんですけども、そこに書いてあるのは、ナフタリンとゼブルンの部族から1万人を出してタボル山に進軍せよというのがね、出席の方に書いてあるんですよ。それがデボラがそこに行ったのに、タボル山に進軍せよ、ゼブルンとナフタリの部族だけに限られたんですよね。ここはね、ゼブルンとナフタリの境の部族があるんです。で、その人たちが、純血じゃないかもしれませんね。その人たちがゼブルンとナフタリの部族の人たちが多くいたと思うんですよ。そこからタボル山まで進軍したような感じです。だから、旧約聖書が蘇ってきているような感じですね。時代がここにあるタボル山、1400年前にデボラが活躍した。だからイエス様はその後を一緒に行ったような感じなんですね。タボル山に進軍せよ1万人、それでカナン人をやっつけたんですね。そこにはその当時は暗黒の時代だったんですよ。みんなね、悪をイスラエル人にね、悪をみんな行ったんですよ。出世記って暗黒の時代の第1回目ですね。で、イスラエルの歴史に見ての暗黒の時代がいっぱいあるんですよ。っていうのは、それはね、神様に対して罪を犯したからと、神様を無視したとか、そういった時に敵対する民族カナン人を起こさせて、ちょっと苦しみを与えるんですよ。目を覚ますように。で、彼らが何十年も苦しめられたので、助けを求めたら、神様は預言者を使わせて、そこから助け出されたというのが、これ12人ぐらいいたんですよ。みんな同じことの繰り返しばっかりで、平和になったらまた悪いことをするんですよ。平和になったらまた悪いことをして、また神様を助けてくださいって言ったら、神様がやっぱ心広い方ですから助けるんですよ。12回ぐらい同じことを何回もするんですね。これは私と同じような性格かなと思ったんですよ。神様に対して悪を行ったということで、不信仰っていうんですかね、神様忘れたという感じですかね。あんまり知識のせあればね、人間の性格をね、罪の性格、性質を表してるんですよ。その通りなんですよね。暗黒の時代であります。それもね、知識っていうのはね、ヨシアキンがリーダーが亡くなった後、サミエルの間にはね、200年ぐらいねなかったんですよ、そうリーダーが。それで知識というか、裁きつかさを使わせて、彼を預言者たちを救って出されたのが知識の時代、裁きつかさの時代と言われた。だからサムエル記のまで、あったんですね。で、あとはサウルから王政が引かれたんですけども、王政が引かれてもまた悪いことばっかりするんですけどもね、それがね、ここのシュネムっていうんですかね、アハブ王の時代、 アハブ王の時代も暗黒時代ですよね、これ。悪いことばっか、王が悪いことばっかりするんで、奥さんもイゼベルで、これまた最悪ですよね。有名で暗黒の時代の時に活躍したのはエリシャ。まあ、でエリアはこの上の方の方でまた信用を蘇したんですけどね、つわはれよかったというところであります。で、そういったことでこの歴史を見ると旧約と聖書の歴史がなんか蘇ってきたような気がしません？ちょっと自分が勝手に思っちゃうだけで、ずっとね一括見ようたんですよ。なんでここが最初からね引っかかって、それから見たら次の日ですね、ナインという町に行かれたんです。イエスはナインという町に行かれて、トンボ返りしてこのカペナの方ですね、カペナの方に行ってペトロの義理の奥さんの娘を治したとこが、お母さんね治したとこなんですけども、ここ行ってこうトンボ返りするんですけども、でまあそういった位置関係を見てもらうとなんか面白いですね。ここがついでに ここが、ね、メギドの丘、イズレの平原、これは黙示録がこれから出てくる場所ですね。ここが黙示録とか反キリストの集合場所、作戦場所っていう人が王たちが集まってくるのが こちらの平原です。メギドの丘というかイズレ平原ということで、そういうのが黙示録に出てくる。これはね過去と現在未来いろんなことが起こるところであるんですね。こんなとこだったのかなということで、ずっとねこう見よったんですよ、地図と関係みたいな。でそれでちょっとこう一作元にお願いして地図、これ地図見るとよく分かりますよね、位置関係が。分かりませんかね。ダメですかね。ここナイン、シュネーね、タボル山、これ直線を引いたところがタボル山がど真ん中に来るんですね、頂上が。面白いでしょ。ナインとカペナを直線したらタボル山のど真ん中に頂上に来るってことで、あ、ど真ん中に来てる、測ったような感じだということで思ったんですよ。私は勝手に思っただけで、地図をずっと1ヶ月ぐらい見よったところで、まあ今日福音が終わったらもう民家もかなけど、まあそういうことでちょっと1ヶ月ぐらい見ました。で、あ、もう時間がここだけで終わりましたね。ちょっと今言いましたね。ここだけで終わってしまう。1関係。で、次ですね。言いましょうね。12節。12。イエスは町の門に近づかれると、山もめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていたとありますね。ここにですね、イエス様が町の門、ナインという町の門に近づかれたと、ところですね、町の門。で、担ぎ、で、大勢の人たちがいたんですね。だから、何百、まあ、ここナインの人たちも何十人か何百万人か知りませんけども、だから、カペナウから来た大勢の人たち、何百人、何千人の人たちと、そして、この死んで担ぎされた葬儀の真っ最中ですね、今から葬る時なんですね。その時がね、鉢合わせしたんですよ。鉢合わせ、あそこで。面白いと思いません？鉢合わせ、そこに大勢の人たちと町のほとんどの人たちいたかもしれないね。でカペナウが来た何百人何千の人たちがその町の門のとこで鉢合わせ、ドーンとぶつかったんですね。まあイエス様の方が人数多いんで、まあ、勝つんですけどね、鉢合わせしても、まあ、関係ないけど、そのようにで鉢合わせしました。町の門、亡くなった時はね、町の門の外に葬るみたいですね、城壁の外に。イエスの町の中じゃなくて、亡くなったらお通夜もないんですね、イスラエルの方は、ユダヤ教は。で、すぐに、まあ、1日か2日ぐらい経って、町の門っていうか、町から出た外の城壁の外で葬るんですね。で、そのようにあるんです。だから町の門の近くと、もうまさに今から葬る時なんですね。で、イエス様はなんで偶然にもね、この時間をね合わされたんですよ。片や40キロから歩いてきているんですね、片やない。その時間がね、 すごくね面白いと思って、1分1秒も狂いがないようなような感じじゃないかと思って、神様のね時間なんですね。これこれちょっと見たんですよ。えらい偶然にも時間をどんぴったり合わせられるからと、イエス様のすべて計算づくで、神様ですからね、計算づくりされているんですね。神様のね配慮というのはねすごいと思いません？ちょっと思ったんですよ。片や何十キロか40キロ、はあ偉いなあというところでぴったり終わったんですね。ちょっとそれを思いました。で、あ時間があんまりなさいけんですね。で8番線で町の人ので町の大勢母親に尽くそう。母親もね歩く力がなかったと思うんですよ。だってあの一人息子ですかね、やもめとあったご主人もいないし、これからの生活も真っ暗ですね。もう全く望みのない状態であります。でイエス様はね彼女の心を、ね、全てご存知だったんですね。でそこでここあの大事なところだと思うんですね。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。あの泣かなくてもよいってことはね普通言えないんですけども、でその前なんですけども、主はその母親を見てかわいそうに、あのルカの福音書を見ますとかわいそうに思うのがねたくさん出ているんですよ。よくあんまり思いますよね、読んだ時にかわいそうに思う、かわいそうに思うと、あもう哀れんというかかわいそうと。であのここねちょっとねギリシャ語で書いてあったとこがあったんですけども、ギリシャ語でねスプランクニドマイル、よくわからない何のことか、これギリシャ語なんですよ。でこれねギリシャ語でね最もね強い強調した言葉なんですけど、でそこに書いてあるのはあのそのギリシャ語の意味は腹綿がよじれるような思い、イエス様はね内臓がよじれるような思いが表現されているんですよ、ギリシャ語では。かわいそうに日本語ではね簡単かで、今日もねあの英語で江本姉妹に、まあ、そこは何で書いてあるんですかってちょっと確認してみたんですよ。まあギリシャに英語もちょっと限界があるかもしれません。ギリシャ語ではあの言語ですね、ギリシャ語では腹綿がよじれるような、もう内臓がよじれるような思いなんですよ。これよくあの言葉で断腸の思いってあるんですね。あの内臓はね腸、特に腸はあの脳と直結してるんですよ。あまりに思うのは脳なんですけども、その現れとして内臓に来るんですよ。内臓が腹綿がよじれるような切れそうな思いですね。そういうだから脳はねあの脳で、腸はね第二の脳みたいですね。僕知らなかったけど第二の脳、脳と腸は直結してこうずっと循環しているんですよ。だから腸が参ると脳も参る、お互いがこう引っ張り合っていうかね、健全な状態になるようにとか、いろんな意味であの私たちの健康においても腸というのが大事なんですけども、そこにおいてはイエス様は腸がよじれ、ねぎれるような思いっていうですかね、すっごいなんか頭で考えて、そしてその内臓までがよじれるような思いを持ってイエス様は晴れん、うーって逆に人間怒ったら中がぐわーってなりますよね。あのスト行事にもありますよね、あの人こうあのなんかありましたよね、スト行事にも忘れてしまったけど、スト行事もねステパの時にあったんですね。であ
の そのステパの時に
まあ人々はね腹綿が煮え返る思いでステパノを攻撃したんですね。腹綿が怒って頭で怒るんですけど、腹綿までが煮え返る思いが、これ逆のことなんですけどね、ステパノ腹綿が煮え返る思いで、ここによってはもう腹綿っていうのはこんな淡い身が煮え返るような思い、だから常に内臓が揺れ動くような思い、そうイエス様はね人の形を持ってそれを経験されたということで、ギリシャ語には言語にはそれが書いてる。で日本英語と日本語にはまあ残念ながらそのギリシャ語の 全てまで行かれないんで仕方ないんですけども、そういう思いがあるんですね、イエス様のことで。あ、もう時間がなくなったね、ちょっと次、まあ、今日はもうまだあるんですけども、あとお話しする方がいらっしゃると思うね。もう時間がどんどん、ちょっと半分しかないんですけども、もうそこまで言ったらいいです。もう今日はね、大事なところは一個は大事なところ、もう他にもまだあるんですけども、ね、ちょっともう後の方がいらっしゃって、調子乗って話しちゃいけないという、おしっかり受けちゃいけないんで、ね、早く終わりますね。すみません、後の方がいらっしゃるんで。ということで、今日イエス様のすごい憐れみっていうのを、これをね、考えてもらえればいいので、福音書においては随所に書かれているところであります。そういう思いでイエス様は私たちのために、神様のそういう思いなんです。それで御子を与えてくださった、憐れみにてくださった方であります。まあ、一応これで終わりにしたいと思います。
じゃあ時間があるようですので、時間かかるかもしれないんですけど、ちょっとこの安息日の主イエス様ということについて、少し見てみたいと思います。ただこれ、福音集会なんですけども、かなりの部分は学び的になるかもしれません。はい、それで先ほどルカの7章が開かれましたけれども、その前のところなんですね、6章の1節から11節のところを、見たいと思います。まず御言葉を読みさせていただきます。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になった時、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。続きがまだずっとあるんですね。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の癒えた人がいた、萎えた人がいた、立法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。そこで手の萎えた人に言われた、立って真ん中に出なさい。その人は起き上がりそこに立った。イエスは彼らに言われた、あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。そして彼ら全員を見渡してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めた。ここまでの記事なんですが、ここにですね、安息日にイエス様が、何をされたかが書かれており、それを見ていたパリサイ人、律法学者たちがどう考えたかということが書いてあります。このあたりをですね、見たときに、聖書を知らないとですね、ちょっと前に戻りましょうかね。はい、ここに最初のところなんですけど、安息日にしてはならないことをするのですかと書いてありますよね。だからここだけ読んだら、 なんかこうイエス様がしてはならないことをしていたかのように捉えてしまうのではないでしょうか。私たちは、旧約聖書に精通しているわけではありませんけれど、ある程度の旧約聖書に書かれている律法について、多少の知識はあるわけですよね。ただどこを探しても安息日にしてはならないことに該当することをイエス様はされているわけじゃないわけですよ。これの彼らが判断した根拠というのが、多分ここを中心に物事を考え始めているわけですよね。で、今でいう律法学者あるいはパリサイ人たちという人たちというのは、この旧約のこの10回の中のこれ第4回だけですけれども、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、そして6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、7日目はあなたの神主の安息である、あなたはいかなる仕事もしてはならない、あなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜またあなたの町囲の中にいる寄留者も、でそれは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである、それゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとしたという記述があるわけなんですよね。でこっからです。神様はこの第4回をなぜ人間に与えられたのかっていうと、休みなさいっていうことですよね。6日間は働いて7日目は休みなさいなんですよね。休むために安息日を制定されたわけです。その休むっていうのはなぜか、男奴隷も女奴隷も家畜もって書いてありますよね。この命令がなかったら彼らは休めないわけです。もう多分ずっと働きっぱなし、そして虐げられっぱなし、というような状況が出てくるがゆえに、神様はわざわざその働いてはならない日を設けられたわけですよね。休むための日です。でところがパリサイ人律法学者たち、こっから何を考えたかって言ったら、皆さんもよくご存知のことですね。あなたのすべての仕事をせよ、そしていかなる仕事もしてはならないって書いてあるから、仕事とは何かって考えたわけですよね。でその中で、先ほど、イエス様の弟子たちが穂を摘んで食べると、穂を摘むっていうのは収穫にあたると、収穫であれば仕事ではないか、で仕事してはならない日に収穫をするとは何事かっていう考えになっていってるわけですよね。他にもこういろいろなそういう仕事とはという規定をですね、彼らはいっぱい作ったわけです。でよく知られているのは、例えばボタンをつけたらそれは仕事だと、もう繕い物をしたら仕事だ、じゃあどこまでが仕事か、3針まではいいとかですね、そういう感じなんですよね。そしてじゃあ散歩に行くのはどうか、この散歩も立派な仕事だろう、200メートルまでならいいってそういう何か知らんええ加減なですね、こう決まり事を自分勝手に作ったわけですよね。でそしてそれらがあたかも聖書に書かれていることのようにいろんな人たちに言い広めたわけですね。これは仕事に当たる、それはしてはならない、でそうやっていろいろな制限を設けていったのが律法学者パリサイ人たちだったんですよね。だから彼らは律法に精通してたわけじゃなく、 律法から派生した言い伝えを一生懸命守ろうとしてたわけですね。でこれを専門用語では口伝律法という呼んでるようですね。言い伝えです。でその彼らの先祖たちがいろんな規定を作ってしまって、でそれがずっと言い伝えられて、それを彼らは一生懸命守ってたというのが律法学者なんですよね。聖書そのものの律法の精神を何にも理解してなく、そしてそれを実行しようとするのではなく、言い伝えられたことだけを守ろうとしてた。そこにイエス様との感覚がこう矛盾として起きてきたわけですね。だから弟子たちが尾を摘んで食べたこと、それをイエス様は全く咎められてないです。そしてダビデがどうしたか、あなたは読んだことがないのか、聖書に書いてあるだろうということをその反論として示されたわけですね。癒しの問題もそうです。癒すとき、医者が病人を見るとき、これがもう全部仕事に当たるっていう判断が、律法学者たちの判断なんですね。なので、本当に病人の面倒を見るのもしてはいけないという、そういう口伝律法になってしまうわけですね。ましてやその先ほど紹介があった死んだ人を蘇らせるとかですね、そんなことはもう論外なわけです。なので、ここでも癒しをするのかどうか、そこの一点だけが彼らの、関心事だったわけですね。そしてもし癒されたらこれは律法違反だからやっつけようという、もう見えすいた魂胆だったんですが、イエス様はそれは単なるあなた方の言い伝えでしょということなんですよね。神様が制定された律法の趣旨はそんなもんではないということを示そうとされたわけです。でその結果、この一つ前でしたかね、あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも滅ぼすことなのか。神様が律法を備えられた本質についてイエス様は説明されているわけですよね。だからそれを私たちは本当に祝福として受け止めなければならないにもかかわらず、それをもう単なる規定として言い伝えとして、そして習慣的にそれらをただただ守ろうとしていただけの人たちが律法学者パリサイ人たちという人たちなわけですね。はい、そこで、先に進みます。イエス様が何と言われたか、この言葉も皆さんご存知の通りですね。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一画も決して消え去ることはありません、すべてが実現します。でもここで、律法の一点一画が消え去ることはないって言われてるから、彼らが守ろうとしていた口伝律法も当然守られなければならないと彼らは判断するわけですね。でもそれは聖書に一言も書いてないことばっかりなわけです。でもイエス様がここで言われたのは、律法の趣旨が必ず実現されますということをおっしゃってるわけですね。 ちょっとまとめてみます。このルカの6章の問題として出てきたのは、一つには弟子たちが安息日に帆を積んで食べたこと、これが問題になったわけですね。イエス様は全く問題にしてない。ところが、これは、収穫は仕事に当たるので律法に違反してるではないかという非難があったんですね。でもう一つ出てきたのは、イエス様が安息日に手の泣いた人を癒されたこと、でこれも癒しという行為が、仕事に当たるの でこれも律法に違反してるではないか、弟子たちも間違ってる、そしてその師であるイエス様自身も間違ってるのではないかという判断を彼らはしたかったわけです。でそして何のためにか、律法学者やパリサイ人たちの結論は、どうやってイエスを排除しようかと話し合ったと書いてあります。どうやって、ここは排除しようかという言葉になってますが、聖書によってはどうやって殺そうかって書いてある箇所もあったかと思うんですね。とんでもないことでしょ。殺してはならないという律法はどこに行ったんですかね。でそして、もうイエス様の答えとして、もう一回確認ですけど、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか、読んだことがないのですかっていうことは、これは聖書に書かれてるでしょということですね。それを今ちょっと時間がないので省略しますけれども、そしてもう一つは、安息日にかなっているのは何なんですかというこの2点をここで示されたわけですね。はい、これはガラテヤ人の手紙の5章の14節、ここ大切ですね。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。もうこの神様が私たちに備えてくださった律法の趣旨はこれに集約されますっていうことなんですよね。だからどこまでも愛しなさいなんです。でそしてそこに愛があるかないか、そこを神様は私たちに問われるわけですね。病人の面倒を見ない、そこに愛があるのか、先ほどのね、手がの泣いた人がそのままにされるのは、そこに愛があるのか、そして空腹であるときに帆を積んで食べるその行為をすることに、反対する人たち、そこに愛があるのかということですね。帆を積んで食べること自体は、これは律法にかなっているわけです。でこれは旅人とか寄留者たちのために、すべての帆を収穫してはならないという律法があるわけですね。で落ち穂も回収してはならないと、でいろんな人たちに拾わせなさいという、そういう律法があるわけですよ。はい、でこの律法なんですけれども、この全体は愛しなさいなんですけど、このまた関連聖句ですね。はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんということなんですよね。ということは、ここに書かれているこの9つの事柄なんですけれども、これらはもう律法を超えた存在になるわけですね。はい、これらが実現といいましょうか、私たちが実行することができるならば、私たちは間違いなくその律法を全うしているということを言えるわけですね。 ただ残念ながら私たちにその力がないのでどうするのか。しかしこれは御霊の実ですから、御霊に頼るしかないわけです。はい。ヨハネの福音書の14章16節17節、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。まあ、これ、ヨハネが書いた御言葉ではあるんですけれども、イエス様が語られたことがそのまま書かれているわけですね。私が父にお願いすると、イエス様が父にお願いをすると、父はもう一人の助け主で、このもう一人の助け主が、真理の御霊ですって書いてありますが、その御霊、聖霊を私たちに与えてくださいますということが書かれているわけですね。はい。父にお願いすると、と書いてありますが、イエス様は、私たちがどうなったらこの父にお願いしてくださるのかというと、イエス様を信じる、信仰を私たちが持っているかどうかということだけで判断してくださるわけですね。イエス様の十字架が私たちの救いであるということを、私たちのために十字架につかれて血を流し死んで葬られ、黄泉にまで下って、そして3日目によみがえられて天に帰られたという、そのイエス様の御業を信じた人には、イエス様が父にお願いしてこの御霊を私たちに送ってくださるという約束の御言葉ですよね。そしてこの真理の御霊があなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるんです。これまだいわゆるペンテコステ前の話ですので、御霊というのは何て言うんでしょうか、まだ私たちに内住されてる状況ではないわけですね。ただ私たちと共にいてくださるっていうことは約束で与えられてたわけです。そしてあなた方のうちにおられるようになるって書いてあるのは、いずれこのペンテコステの後、聖霊が私たちに宿ってくださるっていうことがもうすでに記されていたわけなんですよね。はい。これによって私たちは、先ほどの律法を全うするものになる、そしてその律法が示す精神、神様が私たちに望んでおられること、それが御霊の実として示されていましたけれども、それらが御霊を通して私たちに実現していく、実となっていくということが御言葉に記されているわけなんですよね。だからこそ多くの人々に私たちは福音を伝え、そして、滅びないっていうのはもちろんなんですけど、罪許されるだけではなく、その祝福の中を歩むことができるように、導いていく必要があるのではないかということです。私たちはもうすでにその中に入れられているので、ますます多くの人たちをですね、その祝福を味わうことができる人たちに導くという、ミッションと言っていいんでしょうね、きっと。それが私たちに与えられているということをですね、覚えて、また一人でも多くの方、求道者の方が導かれるように祈っていければと思います。 以上にします。